77.1
さあ、時刻は夜9時になりました。金曜日の夜、皆さんいかがお過ごしでしょうか。長崎市梶屋町農家バーナヤからお送りしますナヤラジオ、皆さんどうぞ30分間最後までお付き合いください。それではナヤラジオスタートです。はい、改めましてこんばんは、農家バーナヤの淵上慶樹と
梅野奈美です。
はい、というわけでやってまいりました。今日は10月22日、はい、の金曜日、ナヤラジオですね。今週もやってまいりました。
はい、
というわけで、
はい、
なんか気づいたら10月も後半ですね。
どうしますか。
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 なんか、結構ね、なんでしょう、こう今月も後半になってきましたねとか、今年も残すところなんかあとどのぐらいですねとかなると、なんか結構みんなそわそわしますよね。
そうですね。
ですよね。
なんか季節が分からなくなってきましたね最近。
なんか暑さ寒さとかが、なんかその年でちょっと違ったりとかね、しますしね。
いつもこの時期はどっかうろちょろしてるんですよ、私って。なんか京都に行ってみたりとか。
秋になってね、
そう、
行楽シーズン。
そう、前回はなんか札幌に初めて行ってみたりして、やってたんですけども、今年はじーっとしてます。
なるほどね、確かにそうですね、
はい、
毎年秋の行楽シーズン楽しみにしてた人とかって結構いっぱいいると思うんです
けど。いると思うんですよね。
ですよね。でもね、今年どうなんでしょうか、修学旅行とかはどうなんでしょうね。
どうなんですかね、
まあ、やったりやらなかったりとかね、今ね状況が良くなってきてるんで、やってるところもね多いかもしれないですけどね。
そうですね、
そうですね、まあ、修学旅行もねこうちゃんと気をつけていけばなんかね、安全にできるのかなって。
でももう喋るなっていうのは基本無理ですね、修学旅行で。
そうですね。
ドタバタやっちゃうっていうか、それが楽しくって、
だって部屋でもね、だって喋るでしょ
う、うん、
だって修学旅行ってなんか行き先とかよりもなんかバスの中でなんかワイワイ喋るとか、ね、ご飯の時に喋るとか、そういうのじゃないですか、
もうなんか観光別にどうでもいいって感じですよね。
そうですよね。
みんなと一緒に行って泊まる、なんか騒ぐ、怒られるみたいな。
怒られるからなんかひそひそ話そうぜとか言って、なんかなんでしょう、ぶっちゃけトークみたいな、女の子とかなんか恋バナとかしたりするんじゃないですか。
男子はしないんですか。
しなくはないですね。
してるんだ。
しなくはないです。でもなんか男子はなんでしょう、なんかそれよりもなんかこう趣味の話とかそういうのもしかしたらしてるかもしれないですね。
なるほどね。
はい、まあ、クラスによってもねいろいろ違うんでしょうけど、そういうことでね、まあね、今年もねおしまいにねが近づいてくるわけですけど。
本当ですね。
ですね。この間ね、お店にやってきたお客さんが、なんか年齢の話になってね、僕年男なんですって言って、ついこの間ですよ、今年、で
そのどの年男。
その人は36歳
36年
男で、って言われた時に、あ、しまったと思って、今年何年だったかなって、ね、やっぱね一瞬思っちゃうんですよ。
ちょっとわからないですね、
で、あ、そうだ、これなんか結構ね干支ってなんか年の終わりぐらいになってくるともう忘れちゃうなみたいな感じになって、
忘れちゃう、次の干支も何だったかなみたいな感じですよね。
正解は牛なんですよね、今は。
あ、今牛だっけ。
今牛で、牛の次が虎。
ね、牛虎、辰巳、
そうなんですよ、でそのお客さんがですね、牛年なんですって言って、でもなんかもう年男でいられるのも残りわずかなんですとか言って、なんかちょっとねこう寂しそうなことをおっしゃってたんで、あ、そっかって、年男のアドバンテージなんか、なんかあったかなとか思ってですね、なんかあったかなって、なんかしましたって言ったら、なんか、その人はでもなんか特になんかしたっていうわけじゃないですけど、豆まきしたとか言ってましたかね。
36、あんまりしないよね。
あんまりしないじゃないですか、 で、まあ、私は、ネズミ年なんで、うん、まあ、去年が年男だったんですけど、
ね、牛、あ、そうね、
はい、
う
ん、でも特に何もすることなく、うん、その年男を終えてしまったんで、なんてもったいないことをしてしまったんだと思って、そうなんですよ。その年の後半で気づいてもう手遅れなんですよね。
でもさ、なんか例えばだけど、強いて言えば何がしたかったんですか。
豆とか撒くんですかね。
ああ、そう、もう真面目だね。
でも、でも豆撒くのなんかもうだって2月を過ぎたらもうおしまいですもんね。
うん、ほら前役とか後役で、
あ、そういうのありますね。
なんかこうおまんじゅう配ったりするじゃないですか。
あ、そんなのもあるんですか。
あら、あったと思いますけど、ぼたもち、春がぼたもち、冬がおはぎだったっけ、言い方、ね、
あ、そうですね、
ぼたもち配ったり 、はい、しますよね。
それでもなんか そんなアドバンテージっぽくないですよね。まあ、ぼたもち配ったら皆さん
役をもらって、
もらってくださいよと、
もらってくださいっていう感じの、う
ん
う
ん、小分けにしてからこう、
そうそう、もらう時ね、なんか複雑なんですよね。
ちょっとなすりつけてるわけですか。
そうそう、美味しいんだけどいらんよなみたいな。
そうですね、まあ、それで良、ね、うん、くないことが来るってわけじゃないんでしょうけど、ね、
もちろんもちろんもちろん
でしょうね、うんうん、でしょうね、まあ、それもある意味縁起物なんですかね、うん、
縁起物ですね、
でもね、そのなんでしょう、もうね、もう10月なんで、もうお餅を配るね、うん、うん、そういったもう、ね、チャンスも逃してしまったわけですし、
うんうんうん、
ね、こうもしかしたら、うん、こう聞いてる年男の皆さんの中で、うん、ね、いや、まあ、年男だ年女だって忘れてる人もいるかもしれないんで、
う
ん、
忘れてると思いますよ、
ね、うん、まあ、思い出してくださいね、
うんうんうん、もうね、来年の運勢とかが気になるんですよ、うん、もうそろそろ。
そうですね、
下半期も終わりじゃないですか。
そうですね、
もう上半期下半期もやや終わりで、うん、来年はどうかしら、
どんな年になるだろう、
うんうん、なんでしょうね、気にしてる割にはすぐ忘れちゃうんですよね、うん、
あ、でもそれありますね、
うん、
運勢もなんか朝テレビで見て、
うん、
は
い、
今日の運勢なんとかとか言って、うん、あ、今日は1位かとか2位かとかってラッキーアイテムなんとかって言われても、なんかふーんって、
そうですよね。一時期ね、なんかキノコ占いだったっけ、なんか知ってます、
椎
茸占い、はい、ごめんなさい、椎茸占い流行りましたでしょ、
うんうん、流行りましたね。
あれってなんか結構細かく分析して書いてるなと思って、1月なんとか、なんとかなんとかって、
あ、そうなんですか、全然見てなかったですね。
うん、なんかの女性雑誌に載ってたんですよ、椎茸占いって、うん、何だとか忘れた、うん、でそれで一時期読んでたことがあったんですけども、もうそのうちね、それもね、うん、前半はその勢いで読むんですよ、うん、でももう過ぎてきたら忘れちゃってる、う
ん、なるほどね、あ、うん、でもそれはありますね、うん、1日のやつだって忘れるんで、1年のやつなんてもっと忘れるでしょうね。
もっと忘れますね、
ですよね、
はい、
うんうん、ですよね、なんかまあ確かに今もね、10月の後半になって、今年ってどんな運勢って言ってたっけって思い出す
と、
あんまり意味ないですし、
そうそうそうそう、でもうなんかいいことだけ信じて、これは読まなかったことにしようとかね、
うん、そうそうそう、うん、そうですよね、
うん
うん、でもなんか最近占いにもなんかこう、はい、悪いことが書いてあっても、でも大丈夫、あなたのラッキーナンバーはなんとかだからとか言われたら、ああ、じゃあそれだけ気をつけてりゃいいかなみたいな ね、
うん、
ね、あのボロクソ言ってなんかこう、ただし救いはありませんよみたいな、なんかそういうひどいのないですよね、
なんか最近そういうパターンが多くないですか。前の占いってもっと厳しくなかったですか、
うん、あのなんでしょう、地獄に落ちるわよとかテレビで言ってた人もいましたし、
ああ、いましたね、あの人どこ行ったんですかね。
どうしたんでしょうね、 あれ見てるとね、結構ね、
娘さんが今活躍されてますよね。
そうなんですね、うん、そう、娘さんもうちょっと優しいといいな、なんかね、
なんか顔はでもちょっと似てたような、似てないような。
そうなんですね、
うん、
ね、なんかあの、うん、結構前の番組でしたけど、ね、うん、なんか地獄なんとかとか言われたらね、ひ、うん、えーってなっちゃいますもんね、
う
ん、
でもそれは暗示になるからダメですよ、それって、
そうね、そう、うん、そうですね、うんうん、でもいいことも、ね、いい、うん、ね、いいこときっとありますよっていうね、
うん、
そんな感じのを私は聞きたいですね、
うん、いや私も嫌です、そんな、うん、地獄って、具体的に地獄ってどんな感じですかって聞きそうですよね。
まあね、あれはあれで、ああいうね、こう、ああいうふうに面白がる番組だったんだということで、
うん、そうですね、
っていうふうにね、したいわけですけど、
はい、
はいはい、まあね、あの今日のテーマということで、
忘れてた、今日何ですか。
はい、今日はですね、はい、まあ、今の季節に、うんうん、あのぴったりの、ね、うん、果物なんですけど、
果物、
はい、
うん、
今日のテーマはですね、
うん、
柿です。
あ、柿、うん、
はい、うんうん、農家バーナヤのナヤラジオ。はい、というわけで、うん、まあ、今日のテーマ、うん、柿なんですけど、
はい、
まあ、あの毎週恒例のですね、
うん、
何かの植物っていう、何だと思います。
またちょっと待って、柿、柿、
ちなみに、うん、リンゴはバラ科でした。
リンゴはバラ科、
はい、 柿は
なんだろう、はい、芋か、
はい、
なんか分かんない、
はい、
もう想像もつかない、
はい、柿はですね何かかというと柿の木かです。
あもうなんかね、そのね、なんかアンサーもらうたびにね、ちょっとね、時々ね、イラってするときあるんですよ、マスター、そんな答えを返しますかみたいな、
そう、分かるわけないでしょということなんですけど、
そう、分かるわけないでしょみたいな、はい、
ねえ、まあ、リンゴがバラかっていうのもね、リンゴ、バラ、何が関係してるのって思うんですけど、
なんか騙された感じです、
そう、はい、本当かなって思うんでしょうけど、うんうんうん、柿は柿の木かなんですよ、はい、で原産はどこかっていうと、はい、我々の住む東アジアですね。
東アジアのどこ、
まあ、東アジアのですね、これはあの割と広い地域にあの在来品種があるみたいで、
あそうなんですね、
はい、
うん、
まあ、日本や朝鮮半島中国に多くある、特に多いのが中国長江流域って、
ちょっと上の方ね、
そうですね、はいはい、まあ、あの辺、まあ、確かにありそうですもんね、
なんか雰囲気ですね、
はい、
うん、
でまあ、はい、日本はですね、こう昔から柿大国だったんですよ。
なんかでもね、はい、昔って、はい、なんかもっとあったような気がするんですよ。庭先とかお寺とか
柿の木あったでしょうね。
神社とかよりも、はい、あのお寺に多いイメージなんですよ、はい、私、
うん、うん、
よくスケッチに行ってたせいかな、
あ
図工の時間にな
んかわかります、
行かされてたんですよ、うん、小学校の時にガバン持ってね、うん、自分も行きましたよ、うん、なんかあんな重たいのってまたこんな歩くんかと思って、
うん、遠くまで行ったりしますもんね、
そう言ったんですよ、うん、はい、うん、でもそれで結構イメージが子供の頃のイメージってすごく鮮明で、
うんうん
うん、書きながらなんかこう柿の木がこう今ちょっとよみがえったりだとか、うんうんうん、その秋に落ちてくる葉っぱの匂いだったりとかっていうのをやっぱり秋になると思い出しますよね、うんうんうん、
そうですね、まあ、確かにね、うん、あの昔からそういったところでね、うん、あちこちで柿を育てたっていうのは多分あると思うし、
はいはいはい、
で今よりも昔の方がねやっぱり当然多かったと思うのは、
うん、
あのこれ多分ですけど、
はい、
あの昔あの干し柿があの主要なスイーツだったからかなと思うんですね。
あ、
はい、というのは、まあ、和菓子って当然ありますけど、
はいはい、
あのもともとこう日本って砂糖が結構貴重なもので、
うんうん、で、うんうん、はい、甘いですもんね、はい、干し柿、
そうなんです、うん、甘さを得られるのが、まあ、一番がまあ干し柿が安定してるんですよね、
うん、
干し柿とあと熟した生の柿ですね、はい、
へー、
はい、でなのでその干し柿とか、まあそれに似てるあんぽ柿とかいろいろありますけど、はい、ああいったものがあの日本の和菓子のこう目指すべき一つのあの理想の甘さだったりしたこともあるんですよ。
へえ、あの甘さか。
あ、そうなんですよ。
そういえばそうかもね、
はい、
う
ん、だからああいうのを作れたらいいねみたいな、
うん、
そういうのがこういろんな お菓子職人のお手本だったんですね、うんうん、
へえ、
はい、はい、なので、まあ、柿の木っていうのはこうやっぱりね、
うん、
多かったのかなって思いますね。
なんか多かったような気がします。今見ないのかな、あるのかな、
うん、
ここから見える景色でなんとなくこうあれは柿かなっていうのを何本かちょっとこっちから見えるんですけど、
そうですね、
ちょっと分かんないですね。
お寺とかね、なんかそういうね、今おっしゃったみたいな
お寺のイメージ、
そういう
のはね、ちょっと強いですね、うん、まあ、
確かにね、そう、ここねお寺が非常に多いんですよ、このスタジオの近く。
そうですね、はい、寺町っていうぐらいですから、
そうなんですよ、はい、はい、だからね、うん、もしかしたらねあるかもしれませんし、
うん、
うん、で、あと田舎の方だともう最近ね、
うん、
あの取る人がいなくて木自体はあるけど、
うん、
なんかものすごいボトボト落ちてたりとかね、
あ、うちの犬なんか ね結構柿の木ね途中まで登ったりするんですよ。
そうなんですか、
うん、食べる、うん、
すごいですね。
そう、
犬
ですよ。
犬がこう木に登るんですか。
あの全部は登らないですよ、
は
い、
あ、途中まで
途中まで登っていって、
う
ん、こんな技を知ってるんだと思って。
自分でちぎって食べるんですか。
こう口でね、
はい、
うん、だからうちの柿の木はすぐなくなるんです。
へえ、まあね、でもさすがにこう上の方のは、ね、取れない。
それは無理です、うん、あの折れちゃいますから。
ですよね、
ちょっとうち大型犬なんで。
あ、
うんうん、
そう、柿の木ね結構折れやすいんですよね、
うん、
そう、
そうなんですよ。
だからね木登りする人ね、
うん、
柿をねこう木に登って取る人ね、
いやもうすぐ折れますよ、
はい、もう気をつけた方がいいと思いますよ、うん、はい、
ですね、
はい、脚立をね、うん、安全に使ってからですね、
うん、
はい、まだあのナイアラジオはねこう安全に一番気を配るね番組なんで
そうですね
安全が何よりも大事なので、
はい、はい、そうですね、はい、
そう脚立に、うん、を使ってで脚立に登る時も、うん、あの天板に立たない、天板に立たないとかですね、
おー、は
い、
なるほど、
はい、またいで立たないとかですね、
うん、あー、はい、そうなの、
あ、そうなんですよ、
どうやって立つの、
なんでしょう、上の方に立つということは基本的にこうあんまり推奨されてないですね、
初めて知った、
そうなんです、一番上になんかこうよいしょって足だけで立つのはダメっていうのはよくね皆さん知ってると思うんですけど、
あの重心が来るからですか、
はい、うん、でこうまたぐようにして立つのも、
うん、こうやっぱりね、やるやるやる、
はい、ついついやってしまいがちなんですけど、
もうダメなんですか、
はい、あれもねあの推奨されてないんですよ、
じゃあ片方にこう、はい、
そうですね、はい、
やっぱりそれ力学の問題ですか、
うん、そう、まあ、安定性なんで多分そういうことでしょうね、
うん、
でねこう柿の木をね柿の実を取るときはね十分気をつけてからね、
うん、
取ってもらいたいものです、
うん、はい、なるほど、
はい、うん、まあ、私もねあの柿収穫するときね結構、はい、怖いなって思いながらねやってましたもんね、ついつい夢中になってねもうちょっと上の方もちょっと無理すれば取れるかもってやっちゃうんですよ、ね、
うん、
でもね要注意です、
うん、
はい、
なるほどね、
はい、
うん、
そうなんです、まあね、まあ、そんな柿なんですけど、うん、
はい
はい、まあね、まあ、あの日本以外でも東アジアで広く栽培されてるっていうことなんですけど、
はいはい、
あの意外とねヨーロッパでも作られてるんですよ、
ヨーロッパ、
はい、
ヨーロッパ、
はい、
東ヨーロッパ、
ヨーロッパの場合は東西あんまり関係なく作られてるんですけど、
ー
ヨーロッパの場合はあの東よりも西ですね、
西ですか、
はいはい、西の、特に多いのはスペインですね、
あスペイン、
はい、
なんかスペインとかイタリアとかって近所だったっけ、
はい、スペインイタリアは、まあ、そうです
ね、近所ですよね、
地中海を挟んで、まあ、近いといえば近いですね、うん、どちらも南ヨーロッパ、ね、
なんだろう、あのフランスももちろん多いんですけど、
はい、
なんか果物で作ったリキュールが多いようなイメージ、
あー、うん、そうですね、イタリアとかだと、うん、あのリモンチェッロとかありますし、
うんうんうんうん、
柿はどうかなって思うんですけど、
柿のリキュールってあったっけ、
柿はねちょっと私もねこうヨーロッパ旅行いろいろして、うん、で柿はちょっと見てないんですけど、柿のリキュールじゃなくて柿そのものは結構見たんですよ、うん、
へ
ー、で、あの、まあ、普通の、あの、果物とかの市場にスペイン産の柿が結構並んでて、私が見たのは、多分あれイタリアだったと思うんですけど、うん、イタリアとか、まあ、ドイツとかでもそうだったと思うんですけど、うん、普通にねこう並んでるんですけど、
うん、
はい、なんかね、そのスペイン産の柿ね、あのアルファベットでKAKI カーキーって書かれてるんですね、もしかしたらこれ柿がそのままもう言葉、うん、現地の言葉になってるのかなとかね、思いながらね、
そうかも、
はい、
うん、
そうなんですよ、
うんうん、
でカーキーって書かれてて、と思ったんですけど、一応ね英語名はあるんですよ、
うん、
はい、英語、あの柿を英語でパーシモンって言うんですけど、
うん、
はい、そのパーシモンっていうのが書かれてなくてカキって書かれてたんで、
ちょっと言いにくいね、パーシモンとかね、
パーシモンより柿が、うん、分かりやすいですよね、
カキ、カキ、
そうそうそう、
カキ、カキ、
そう、
いいね、
非常に分かりやすいですよね、
うん、いいね、
はい、
うん、
なんでね、うん、割とねこうヨーロッパでも広まってるんだなって、
おお、なるほど、
はい、うん、スペイン産ですね、
うん、そっか、
はい、
うん、食べるんですねやっぱり、
そうなんですよ、
うん、
まあ、普通に、ね、私も食べましたけど、普通にこう日本で売ってるような平種なしっていう、柿の品種に非常によく似てる感じでしたね、
うん、ああそうですか、
はい、ちょっと四角いやつ、
前ね、はい、あの今見てないんですけどカンドラにハマってた頃、はい、なんか歴史もの、
はい、
でやっぱりその朝廷、何、
はい、
あの王様とかいうね、
あ
の貢ぎ物
よく出てくる、
そうそうそうそうそう、はい、やっぱね干し柿とかね、
あ、
なんか出てましたよ、
はい、
で干し柿をなんかこう、はい、なんかあ干し柿食べるんだって、
はい、
なんか、
あ、
うん、思いましたね、朝鮮半島でも食べるんだと思って見てたんですけど、
はい、
うん、中国映画はちょっと派手すぎてちょっとキラキラしすぎてまあちょっとパスって感じなんですけど、
あ、なるほどね、ちょっとね、うん、テイストが路線が違うんでしょうね、うん、
路線とテイストがちょっと違うんで、はい、うん、 あのまあちょっと朝鮮半島の映像を見てたんですけども、うん、それでなんか忘れもしないなんかこう干し柿でそれを、ね、すごくそう貴重に扱ってたのをちょっと覚えてますよ。
ああ、うん、なるほどね。もしかしたらあの辺りは結構こう寒い地域なんで、
そうですね、
なかなか栽培が難しくて、うん、で頑張って作ったんですよって王様はこれ頑張って作ったんですよってそういうシーンだったのかもしれない
ですね。うん、かもしれないですね、はい。うん、時々和の国とか出てきちゃったりしてね、私たちとか言って我々とかね、
和の国からねこう仕入れたりとかね、
そうそうそうありますもん ね、
してもいいんじゃないと、我々和の国ね、いっぱい干し柿があるわけですからね、
そう干し柿はちょっとそうじゃなかったかもしれない、和の国から届いたのとかです、わーとか思って見てたんですけど、
珍しいって思ったんですよね。
そう、干し柿もその分類に入ってたんですよ。
なるほどね。でも気候によっては確かにね、あんまりねこう作ってなかったりとか干し柿自体があまりできなかったりとかするので、例えば日本でも北海道ではあんまり作られてないんですよ、柿はですね。北海道だけです、柿がほとんど栽培されてないのが、意外では作られてるんですね。だからその気候が北海道のように寒い朝鮮半島はもしかしたらあんまり作られてなかったのかなって、
甘いしね、そうかも、
はい。で、あと、あの干し柿に限って言えば沖縄でもあんまり干し柿作られてないんですね。
暑すぎて今度は。
多分それで。
やっぱりね、秋のイメージですもんね、は
い、
柿って。
はい。ちょっとならないんだと思います。だからね、まあ、私の親戚でね、あの沖縄出身のお父さんがいるんですけど、そこのうちにね、あの、年始に遊びに行ったことがあるんですね。そしたらですね、なんかあの干し柿をいただき物の干し柿だよって言って出された時に、沖縄出身のお父さんなんかその干し柿を食べる習慣がないせいでですね、なんかこんな貴重なものをいただいたみたいな感じ ですね、こう非常に珍しがってるわけです、我々はそれ当たり前なんですよ、干し柿ってこう物干し竿にもういっぱいずらーっと並んであ まりにもありすぎてもうすぐ飽きるんですよ。飽きてしまって、でもあの、まあ結構よその家庭でもよく聞くんですけど、お母さんだけが食べて、ほら干し柿あるよ食べなさいとか言っても、
もういらない
よもうお母さんばっかり食べてるじゃないのみたいな、ね、そういうやり取りが当たり前と思ってたんですけど、そのうちは違って、でもその干し柿をですね、こう細くスライスして切るんですよね、
なんかカンドラみたいじゃないですか
、今それで、ね、聞いて思い出したんですよ、でじゃあみんな順番に食べようみたいな感じ でこう食べて、そのお父さんはですね、その干し柿を食べて、なんかこれはドライフルーツみたいだなって感じで
今度あのあれザボン漬けをお届けしようかな
そうですね。でも当然干し柿もですね、それ見た時に、ああうちにある干し柿持ってくればよかったなと思いましたもんね。
やっぱりないと貴重ですもんね。
そうなんでしょうね、そう食べる習慣がないと、なんかこうね、これはドライフルーツみたいみたいなね、そういう感想になるんだなと思って、
なると思いますよ、
でその子供さんは気に入ってたんですよ、干し柿甘いおいしいって。
昔はお正月によく食べてますね、干したやつがちょうど正月に食べ頃、
はい、あれ縁起物なんですよね。
ですよね、私あんまり好きじゃなかったですけど、干したのは生の方が好きって感じ。
確かに干し柿って、まあ、ちょっとねこの好き嫌いは確かに分かれますね、
子供あんまり好きじゃないですよね。
そうですね、今はなんかもっと甘いものがね、他にもたくさんあるんで、
そうですね、
そんなにね、
困ってないですからね、
そうありがたがらなくてもいいのかなというところなんですけど、干し柿にもですね、干し柿っていうか、まあ、これ干し柿の分類になっていいのかな、なんかもういろんなものがあって、
何ですか、
一田柿とかあんぽ柿とか、
私冬柿しか知らない。
それはですね、まあ、柿の品種なんですけど、その柿をその干し柿のように加工したものがいろんな種類があるんですよ。
知らない、
すごく乾燥したその硬いのもありますし、
知らない、
柔らかい感じの干し柿もあるんですよ。
江戸時代の話じゃなくて、
もう今は普通に売ってあるんですよ、でちょっと高級なやつとかめちゃめちゃ高級なやつとか、
知らない、
あるんですけど、その、ね、高いやつを一回食べてみてもらいたいんですよ。
いくらしますか今度買って。
めっちゃ高い
なんで笑ってるの今度買って
うちもね、そういったちょっと高級な干し柿を使ったメニューを、作る、使う時があるので、その時に奈美さんの農家バー内に来たら、
またそんなことを言う
と、ね、これが放送されてる時やってるかどうかわからないんですけど、あんぽ柿のとブルーチーズのピザとかやってるんですよ。
もうね、これマスターの意地悪なところはさ、
もうね、楽しみにしてる人がいるんですよ。あれもう始まったとか言ってね、 でね、そのあんぽ柿は本当に美味しいですよ、
はい、あ食べてないそれ。
そう柔らかくてね、うん、でなんでしょう、もうねっとりした感じなんですけど、
ないですね、
はい、とあとはねこれは能登ですね、
能登、
はい、能登の、うん、ころ柿っていう、はい、それもあるんですけど、それもね、うん、高級なやつはこう1パックで何千円ってするんですけど、うん、それがですね、リスナーさんから送られてきたんですよ、
ね、
いただいたんですよ、
は
い、
no.
はい、そのいただき物をですね、はいはいはい、ほんのちょっとしかな、あちょっとっていうのは小さいやつなんですけど、うん、その小さいのがそれがですね、もう結構、ね、
リスナーさんが送ってきたの。
そうなんですよ、
私の口には入っていません
リスナーさんというか、私コラムも書いてるので、そのコラム の読者さん、コラムの方メインでね見てくれてるんですけど、ね、それもですね、まあ、なんでしょう、もう本当、ね、高級なね、
はい、
なね、ものなんで、うん、やっぱりね普通の干し柿と全然違うんですよ、
うん、
はい、
うん、やっぱりちょっと甘さも上品な感じですか。
そうですね、はい、
うん、やっぱり商品にするにあたってこうやっぱり丁寧になんか作ってらっしゃるでしょうから。
そうですね、
なんかさ、はい、なんていうの、物干し竿にもうかけときゃいいやっていう、うん、そういうレベルじゃないでしょうから。
そうなんですよ、 それでもまあまあ美味しくなるのが干し柿なんですけど、
う
ん、
そうですね、
手のかかり方が全然違う、う
ん
う
ん、多分違うと思います、はい、はい、うん、ぜひそういう時には一歩を、
そうですね、
はいはい、自分だけで食べないようにしてくださいお願いします。
はい、
はい、
でね、まあ、じゃあ次はね、
うん、
ぜひね、奈美さんと一緒に、うん、今お話ししたあんぽ柿をね、
あんぽ柿
ぜひ食べてみて、奈美、
ね、
はい、さんもしねそれがね美味しいなと思ったら、ね、うん、
はい、
今度ねまたナヤラジオの時に、はい、その初めて食べたあんぽ柿、
皆さんご報告いたしますよ、
ね、ぜひ皆さんに教えてあげてください。
わ、う
ん、
かりました。
はい、はい、まあね、まあ、そんな柿なんですけど、うん、
はい、
今年の柿はですね、
はい、
ちょっぴり厳しいかもしれないですね、
うんうん、
はい、そうなんです。というのはですね、うん、柿農家の友達がまあ何人か言ってたんですけど、
うんうんうんうん、
ちょっとねその柿が、うん、少し黒く、ね、なりがちな、そういった、ね、のが、黒変化っていうんですけど、
はい、
そういう風なんですね、
はい、
状況が今ちょっと広く起こってるんですよ。はい、
なので病気、
そうですね、まあ病気というか、まあ、そういった症状なんですけど、
うん、
これがですねどうしてそんな風になるかっていうと、うん、原因がはっきり分かってないんですけど、
うん、
気候とかそういったものなんじゃないかなって言われてるんですけど、
うん、
なので今年はですね結構柿作ってる人苦労してると思いますね、
うん、そうなんですか。
そうなんですよ、はい、なので今年、うん、ね、ここ美味しい柿やね、まあ、さっき言ったみたいな干し柿、あんぽ柿に出会った時は、
うん、
あ、これ、ね、なんか苦労して頑張って作ったんだなって、
なるほど、心に留めておきます。
そう思い出してみてください、
うん、
ね、まあ、柿のシーズンまだねしばらく続きますけど、
はい、そうですね、
はい、
うん、
ね、まあ、いい感じにね、
こう
綺麗にできるといいなって思いますね、うん、
はい、
はい、というわけで、
あ、もうあれですね、
はい、もうそろそろ、ね、お別れの時間になってきたんですけど、
うんうん、
今日のテーマね、
うん、
今のシーズンの柿ということだったんですけど、うん、はい、奈美さんいかがでしたでしょうか。
あんぽ柿とチーズを食べるってやつですね。
あんぽ柿、そうですね、はい、じゃああんぽ柿が始まったらですね、うん、
はい
はい、
ぜひご一報お願いいたします、はい、
ぜひここであんぽ柿とあとね、はい、ピザも焼いてからですね、うん、やってみたいなと思います、うん、
それだけなら多分車でも帰れますので
そうですね、
はい
はい、
私のために焼いてください
そうですね、焼きたてをね、
焼きたてを
食べながらね、お伝えしてもいいでしょうね。
そうですね、
今まさに、ね、はい、食べてるんですけどと、はい、いうことで
ね、ですね、
はい、はい、でね、行ってみてもいいかもしれないですね。
はい、
はい、というわけで、
はい、
はい、今日は柿をテーマにお伝えしました、
はい
はい、皆さん柿はですね、ビタミン類やですね食物繊維を多く含むので、もう今の季節ですね、うん、美容や健康に、
はい、
はい、ぜひどんどん積極的に食べちゃってくださいね、
はい、
いろんな品種ありますからね。
そうですね、
はい、食べ比べしちゃって、
はいはい、
あんぽ柿、干し柿も食べてください。
はい、
はい、というわけでお送りしてきましたナヤラジオ、今日もお別れの時間にやってきました、はい、皆さんいかがでしたでしょうか。今日も最後までお付き合いいただきありがとうございました。ご案内は農家バーナヤの淵上啓樹と
メンタルコーチの梅野奈美でした。
この後は人気アイドルグループミルクセーキによりますミルクセーキ大作戦でお楽しみください。それではまた来週この時間にお見にかかりましょう。バイバイ。
バイバ